超越に I ターンのコーナーです。このコーナーはスタジオから市外にお住まいの方に電話をして直接移住をお誘いするコーナーです。スタジオには、まず私、京都から上越に移り住んで8年、中村真嗣です。僕と一緒に移住をお誘いしてくださるのは越後高田雁木ネットワークの高野恒夫会長です。
はい、高野です。雁木は町屋の活動を伝える楽しい活動をしています。
そしてもう一方。
はい、東京から I ターンしてきました松本美鈴です。今は上越市の集落づくり推進をしています。
はい、今日はですね、先週に引き続きましてこのコーナーのテーマソングを制作してくださった瀬谷雄介さんです。瀬谷さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日は先週に引き続きなんですが、瀬谷さんのライフスタイルに迫ってみたいと思います。
は
い、
興味津々ですね。
はい、瀬谷さん のお宅に行ったことがある人に聞いたんですけども、瀬谷さん家に行って家で行ったコーヒーを入れてくれてなんか感激したという話を聞いたことあるんですけど、
僕もコーヒーが好きで生の豆を買ってきて、それをこう毎週1週間飲む分だけ焙煎するんですよ。はい、炭火で、七輪使って、
七輪でやるんですね。
フライパンかなんかで、
こうザルみたいなのがあるんですけど、こう蓋付きのザルみたいな。
その時点でじゃあすごくいい香りがするのかしら。
そうですね、まあ、たまに真っ黒くげにしかせてもありますけども
それから手屋さんの自分でそうやって焙煎しちゃうぐらいで、うん、何でもご自分でやっちゃうらしいんですけど、
食事なんかはどうされてんですか。
食事、うん、うちで食べるものって、まあ、野菜は全部作ってますし、
作ってますよね、
米も全部作ってますし、
肉類は、
肉類買って食べますよ。あと、まあ、鶏飼ってるんで、まあ、たまに潰して食べたり。
はい、おーすごい。
先週のお話では、うん、ガスはなくて全部薪で、はい、お料理、
ね、じゃあ焼き鳥美味しいですよ。
うまいですね、
炭火の焼き鳥美味しいですよね。うん、
それとあれですか、瀬谷さん、料理の方はですね、毎日のもう夕飯とはあれですか、奥さんが作る、たまに、半々ぐらいですか。
基本的には、奥さんがやってくれてるんですけどもね、まあ、僕も好きですよ、料理は。
すごいですね、もう何でも自分でやるっていうことで ね、
貯蔵っていうのは何ですか、雪風呂。
気盛りもしてないけども、でもなんかいろいろ過ごす方法ありますよね。なんかこう周りのばあちゃんたちに聞くと、
お年寄りの知恵を借りてね。
はい、鶏は何か、ひよこから、
そうですね、ひよこから飼ったり、あとはこう養鶏場でこう背景として出るやつをもらってきたり、
そういうのがあるんですね。卵を産んでくれますか。
産んでますね。
鶏ってやっぱその辺に放し飼いっていうのは何だろう。
放し飼い、そうですね、もうしてるんですけど、しとくとね、結局キツネを呼んじゃうんですね。
やっぱりそうなるんですね。その辺は難しいんだな。
そうですね、だいぶ持ってかれてます。
本当そうですか。僕もなんか鶏飼いたいっていう夢は持ってるんですけど、卵を、
ね、そうですよね。
あとヤギ飼いたいとか
も。ヤギね、ヤギはキツネ持ってかないから大丈夫かもしれない
なかなか実行できないんだけど生活の知恵みたいなのはこっち来てつきました。
最初例えばこう大根どうやってね春まで持たせんだろうのとかね。
あと瀬谷さんって東京生まれでしょ。
はい、
でもともとそういうの知ってたわけでじゃないですよね。
いや全然知らなかった。
こっちに来て覚えた。
そうですね、
それまたなんかすごくいいですよね。
ねえ、本当に、
いや、いっぱい腐らしましたけど、ね、
失敗もいっぱいして、はい、
でもやっぱり自分のその音楽をやりたいっていうことがやっぱりメインで、ああいう牛白谷ですか、ああいうところに住んでみたいなっていうあれはあったんですか。
そうですね、音楽をやってたかったんですよね。で、本当音楽をばっかやってたかったで、そういう環境が欲しかったんですよね、時間と。だからそういう時間を作るために、こう仕事を持たそのね勤めたりしないで、その自分の時間で仕事できる仕事に しようと思って、
じゃあもう現金よりか仕事というかその環境を取ったと、
そうです ね。でもこういざ始めてみてね、お金がなかったから、まあ、自分で家を建てる、で材料買えないからこう廃材をね集めてくるとか、そこら辺からこう発想は広がったんですけども、でもまあやってみたらね本当面白くて、この家、自分で家を建てて、その家に住むとかね、あと自分でこうご飯をね、お米を作ってそのご飯を食べるとか、これは本当楽しいんですよ、これはもうずっとやっていきたい
それとこれから須谷さんの価値観ですね、まあ、これもちょっとお聞きしたいなと思うんですけど、まあ、須谷さんがまあ自然との共存というか、まあ、うまくやっているなとは感じるんですけども、須谷さんにとってこう幸せな時とかですね、夢とかなんかそういうのもちょっとありましたら聞かせてほしいんですけども、どんな時が幸せかなっていうなんかありますか。
そうですね、いや基本的にいつも幸せですけども、ね、
幸せ
だまあそれは分か
る。でもまあまあ、僕がまあこっち来たのがまあ21歳の時だったんですけども、一つの夢はまあ音楽をやってたかったっていうのと、家をまあ自分で建てたくなったっていうのもありますね。あとこう自分で食べるものを自分で種まいてみたいっていう、まあ夢を一つ持ったわけですよね。でそれをまあこっちに来て
一つずつ実現
して、そうやった。だからこう種一つ生まれた時に僕の夢は一つ叶ったし、夢ってなんかそういうもんだと思うんですよね。なんかこう一つ一つのなんかこうちっちゃい種、夢の
芽を出して、
そうそう、だからそういうちっちゃいものの集まりが大きな夢っていうか、そんな気がしてますけどもね。
なんでしょう、現代人ってこう生きてる意味を見失いがちというか、
見失う
なんかね、いろいろ豊かに便利そうに生きてられるように見えても、気がつくと俺何のために生きてるんだっけって思うような、なんか
瀬谷さんもですね、先ほどなんかこうお金もね、ある程度あればもうそれ以上はもう
望まない
って、今それあれあったって言うんですけども、要はこの何でもある時代ですけども、もうこんなのものはもういらないんじゃないかというか、これ以上のものはもういらないんじゃないかって、そういうことってなんか思いませんか。
そうですね、僕はまあ家自分で作ったから、家もあるし、マイホームね、
マイホーム、本当にマイホームだ。
3軒ぐらい建てましたけど、
ね、あ、すごい。あ、
そうですか。
そう、ローンなしですよ。
ローンなし、
一軒20万ぐらいですかね、トタン代で。でまあね、あと何、まあ、食べるものはあるし、でまあライフラインもね、その薪と、あと水道水じゃなくて沢水だから、お金かかんないですね。だからこう、最低限の生活にお金がほとんどかからないので、不安がないんですよね。例えばこう、お金が少しは必要ですよ、もちろん子供もいるし、でも全然ないっていうわけでもないから、で別にたとえ今月収入がなかったとしても食べるものあるし、家もあるし、その燃料もあるから
不安はないね。
不安がないんですよ。
何が豊かさなのかって考えさせられますよね。そ
う
そ
う、考えさせられちゃうね、ちょっとね。で今ちょっとこう拝見すると、山男みたいに髪がボーボーじゃなくてきちっとされてるんですけど
髪切りますよ、それは。
自分でパチパチ、
自分で切りますね。
じゃあ子供たちの頭なんかもやってあげたり。
切ってきましたよね。
だんだん何でもできるようになってくるんですね。
やっぱこうやれることは自分でやっていかないと、やっぱお金はねそんなにないので、でもこう一つ一つこう何でも自分でやできてくると、やっぱこう楽しいんですよね。やっぱこう紙一つ切るのもやっぱ面白いですよね。
その楽しく思えるっていうのが何か一つのコツかもしれないですね。
やっぱ自由ですもんね。
なんかやることをみんななんか楽しい楽しいって
、
そういうとこがありますけどね。
例えばお金払って床屋さん行くじゃないですか、でこう気に入らない髪型にな
る。
納得できない。
わかります、わかります。
でもこう自分できるとどうなろうが納得できるんですよ。
トラガリになってもね、しゃわないかってね。
面白いじゃん。
そうですね。
そうですね。
こういう感じで生きてらっしゃる、瀬谷さんが上越市にはいらっしゃるわけですけども、上越に移住してきたいっていう方いたとして、まあ例えばね、あの都会の今の便利さとかにいろいろ思うところあって、自分の生きる意味とかを考えて、こう地方に移住したいなと思うことってあると思うんですよね。そういった方、に瀬谷さんから何かこうアドバイス的なアドバイス、なんだろうな、もしあったら一言いただきたいんです
よ。やっぱこう新しい場所に行って、生活の場所を自分に作りたいと思った時に、でもそこで何かこうひるんでしまうのって、
はいはい、ありますよね、
やっぱこうお金の問題だったり
する
の、
夢
はあるけど、その実際どうやって稼いでいく
とか、
子供の教育とかね、
でも稼ぐってことと食っていくことは別だと思っていて、その食っていくっていうことは種まけばいいんですよね。だからお金じゃない、
お金じゃない、
そう、お金にビビらない。
なるほどね。
そうそうそう、本当にやりたいことがあるんだったら、それはお金のせい、お金がないからそういうせいにしない
で、
そう、いかにどうやったらやりたいことの時間を作れるかっていうことを、
頭使って知恵を出して、
そうそう、あといろんな発想で 発想の転換というか、ね、そうそう、今当たり前だと思ってることは実は当たり前じゃないかも、う
ん、ああそれね、
ね、
考えさせられますね、
考えさせられます
ね、なるほど。ということは何かしらね、こう瀬谷さんのような自給自足というか、うん、まあ、そういう生活がしてみたいなと思った方いらっしゃったら、うん、あの瀬谷さんという先輩が
そうそう、まあ、いらっしゃるからね、
いるっていうのは心強いですよね、は
い、心強いです。
なんかあの何かしらこう教えてもらえたりなんかして ね、
そうですね、
あの、うん、まあ、僕はね、僕がやってきたことしか言えないからですけども、でも自分でこう種をまいてそれを食べてきたっていうことは、はい、うん、やっぱ一つすごく大きな自信になりましたね、うん、この自分を自分で
僕らから見ると現実にここに瀬谷さんがいるっていうところがね、なんかすごいなというかね、
うん、
できるんだって思いますよね、
うん、
できますよ ね、
で瀬谷さんも、ね、いつも言うけど、うん、やればいいって言いますよね、うん、
やればいいだけです、ね、
そうそう、やればいいだけって言いますよ、
ね、その決心をねつくかどうかだよね、
うん、そうそうそう、じゃあやればいいだけですよ、
ね、やろうかなどうしようかなって思う、はい、ばっかりの人が多いものね、そうそうそう、行動になかなか、そ
うそうそう、何にひるんでるかってところですよね、うん、
はい、でまあ、ちょっと僕の自分の宣伝になっちゃいますけど、はいはい、あの私ワッショイハウスという移住者募集のシェアハウスやっておりますので、いきなりね、うん、瀬谷さんのような自給自足に行けない方はまずワッショイハウスに来ていただいて、とりあえずあの山に来てもらいながら生活するのを体験していただければ、うんうん、馴染めるかもしれない
ですね。
地方で音楽の生活なんてのもいいかもしれないですね。
憧れますね。
はい、瀬谷さんからはですね、まあ、なんというか自立の精神といいますかね、
うんうん、
まあ、あの自然との共存とか、それからあの夢の叶え方、
うん、
まあ、そんなようなことをあの教えていただいたような気がします、うん、瀬谷さんは音楽を作っていくのは、まあ、どういったところから紡ぎ出されるというか、
やっぱこう芸術って、うん、生まれてくるにやっぱこのその人のこう生活の中からその人のね、どうあるのかっていうところから生まれてくると思うんですけど、まあソウルだと思うんですよね。
はい、
本当ね、僕今の種をまくっていうことから歌ができるんですよ。
芸術は生活の中から出てくる
じゃないかなと、僕はそう、
なんていうかね、それって本来の姿ですよね、芸術の、
うん、
今あの表現っていうような言い方をする場合もあるんだけど、うんうん、瀬谷さんの歌聞いてるとやっぱ生活の中からこう自然に、
自然体ですよね、
にじみ出てくるというか、うん、まあ、作り出すねご苦労はそれあると思うんですけども、
うん、
どうですかね、うん、
そうだと思いますよ。だからこの、まあ、食べること、家をあの気づくことがもう仕事だったわけですよね、うんうん、だからもう暮らしを作ること自体もそれはなんかすごくアーティスティックなことだなと僕は思うんですけども、
生活そのものが、
うん、作っていくことですからね、その自分の生き方を、
これなんだろう、もうそのまんま生きる意味になりますよね、
うん、もう私たちが忘れちゃってほら、ね、
私たちというかこう現代文明人がちょっと忘れかけてること
ですね。何でも与えられ、うん、お金さえあれば手に入って、ね、うん、何でもできるじゃないですか。
そうですね、うん、だから何のために生きてるのみたいな、うん、そこと聞かれ、ね、自分で問うとするならば、うん、食べるためですね、美味しいものを、うん、
はい、
美味しいものをその食べる食卓を作ること、
うん
うん、だからそこ家が必要だし、
ね、
テーブルが必要だし、
う
ん、椅子が必要だし、うん、それをこう自分のお気に入りのものを作っていけばいいわけですよね、うん、自分で、うん、
素晴らしいね。
僕なんかね、なんで僕瀬谷さんの音楽好きなのかがね今分かりましたよ、うん、やっぱそう、うん、あの本来の芸術なんだなって思いましたね、
うん、
いやだからみんなのこう心に響くんですよ。
そうですよね、う
ん、
ですよね、
その飾り気ないから、ね、自分のねそのものを出されてるわけだから、
うん、
それがいいじゃないですかね。
そうですよね、うん、
先週と今週2週にわたってミュージシャンで、農家そして廃材ビルダーでもある瀬谷雄介さんにお話を伺いました。瀬谷さんありがとうございました。
ありがとうございまし ました。
今日のスタジオの出演は上越移住支援ネットワークワッショイ管理人の私中村真嗣と
越後高田雁木ネットワークの高野恒夫と、
そして先輩移住者の松本美鈴でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
古い習慣をしつかないけど、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に住むならば。